聖書を読みます。最初に旧約聖書からホセア書の第12章3節から11節までと書いてありますが、1節から読みます。ホセア書第12章1節以下1417ページです。エフライムは偽りを持って、イスラエルの家は欺きを持って私を取り巻いた。ユダはいまだに神から離れてさまよい、偶像を聖なるものとして信頼している。エフライムは風の牧者となり、一日中熱風を追って歩く。欺瞞と暴虐を重ね、アッシリアと契約を結び、油をエジプトへ貢ぐ。主はユダを告発される。ヤコブをその歩みに従って罰し、その悪い行いに報いられる。ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うた。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。主こそ万軍の神、その皆は主と唱えられる。神のもとに立ち返れ、愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望め。商人は欺きの計りを手にし、搾取を愛する。エフライムは言う、私は豊かになり富を得た。この財産がすべて罪と悪とで積み上げられたとは誰も気づくまい。私こそあなたの神主、エジプトの地からあなたを導き上った。私は再びあなたを天幕に住まわせる。私があなたと共にあった日々のように、私は預言者たちに言葉を伝え、多くの幻を示し、預言者たちによって例えを示した。次に新約聖書からフィリピの信徒への手紙第2章1節から11節まで、新約聖書の362ページです。フィリピの信徒への手紙第2章1節以下そこで、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようと思うとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。祈ります。天地万物の造り主、歴史の誠の導き手でありたもう全能の神よ、厳しい暑さが続いておりますが、その中でも私たちを支えてくださり、教会にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうかこの礼拝において、 あなたの御名が高く賛美され、あなたの御言葉が力強く述べ伝えられますように、あなたの聖霊の助けを与えてください。神様、今週私たちは日本の敗戦の記念日を迎えます。かつて私たちの国は誤った思い上がりからアジアの諸国を侵略し、平和な暮らしを営んでいた無数の人々に大きな苦しみを負わせたばかりではなく、無謀な戦にいつまでもしがみついた結果、大多数の日本人も家族や家をすべて失い、62年前、廃墟の中で無条件降伏のニュースを聞きました。その時の虚しさを、私たちの多くの者は決して忘れることができません。神様、この経験から私たちの国は永久に戦争を放棄することを誓いました。それはあなたの御旨にかない、平和の主キリストの御心でもあったと私たちは信じています。しかし今、私たちの国では歴史から学ぶことを放棄した人々が再び戦争のできる国にしようと画策しています。神よ、どうかこのような企てをくじいてください。私たちが二度と戦争をしないと決意したその決意をいつまでも守り続けることができますように、どうか私たちをお強めください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に須山先生をはじめ辞める方々があります。どうかあなたが日々これらの方々と共にいて癒しの御手を差し伸べてくださいますように祈ります。お年を召された方々をこの耐え難い暑さの中でも日々お守りくださいますように。心を病む友を慈しんでくださいますように、今なお悲しみの中にある友を慰めてくださいますように、旅にある友には旅路の平安を、外国に住む方々やこの国に起立する外国の人々には年頃な保護を、また多忙な日々を過ごす友には心身の癒しをお与えくださいますように、若い人たちをあなたが守ってください。夏休みに入った教会学校の愛する子どもたちをあらゆる不慮の事故からお守りくださいますように心から祈ります。またこの町に住む多くの市民の方々、特にお年寄りや子どもたち、辞める方々、障害を持つ方々の上に今週もあなたの恵みがありますようにお願い申し上げます。これらの誠に貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みました旧約聖書のホセア書の12章に基づいてお話をしたいと思います。ホセアという人は紀元前8世紀の人です。つまりイザヤ、預言者イザヤと大体同じ頃に、北王国イスラエルで活躍した預言者であります。 ご存知のようにイスラエル王国というのはソロモンの時までは統一されたイスラエル王国として存続しておりましたけれども、ソロモンの後の時代になりますと北王国イスラエルと南王国ユダとに分裂いたしました。でその北王国イスラエルの方で活躍した預言者というわけであります。でホセアはその自分がいるそのイスラエル王北王国イスラエルの罪を指摘しまして、今日のところの一節にエフライムは偽りを持って、イスラエルは欺きを持って私を取り巻いた。でこのエフライムといってもイスラエルといっても同じことなんですけれども、要するに自分の国ですね、自分の国の罪をこの預言者は指摘して悔い改めを進めたわけですが、で同時に同じ民族の国である南王国ユダに対しても非常に批判的な言葉を述べています。三節がそれです。主はユダを告発される。三節にはそう書いてあります。でこれがそういうことなんですが、このホセアという預言者にとりましては直接に自分の国は北王国なんですけれども、北も南もない、イスラエル民族全体の罪が問題でした。でその目は自分の国だけに向けられてはいません。で私はいつも感じるんですけれども、預言者という人たちは、これは誰でもそうなんですが、ホセアだけじゃない、イザヤもエレミヤもエゼキエルもみんなそうですが、大変広い視野を持っています。自分の民族のことだけっていうんじゃないんです。隣の国々のこと、あるいは遠くに離れているアシリアとかバビロニアとかいう国々の情勢なんかにも深く通じておりまして、非常に広い視野を持った人たちであったということを、私は時々その考えて非常に心を打たれるんですが、ホセアにとってもそうでありました。北も南もないんです。もうイスラエル民族全体、あるいは人類全体にその目は向けられています。顧みて考えたときに、私たちの国の政治家の多くは狭い自分の国という狭い視野の中でだけ考えている人が多いんじゃないでしょうか。もっと広い視野を指導者というものは持つべきものだと。で私は預言者の言葉を読むたびにそう思います。でその上で彼はホセアは神に立ち返れ、これは七節の言葉ですが、神様に立ち返りなさいとそう呼びかけたわけであります。でさて、このイスラエル民族の罪ということをホセアは今念頭において言葉を書いているわけですけれども、それは一体どういうものなんでしょうか。イスラエル民族の罪とは何なんでしょうか。で前の章、ホセア書の11章の最初のところにこういう言葉があります。1節から2節まで、そこを読んでみますと、まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いた。でこれがイスラエル民族の罪だとホセアは言うのです。つまり神様は本当にこの民族を愛してくださった、それなのにその愛から心を背けてバールというその土着の神ですね、カナン地方の土着の神ですが、バールに犠牲を捧げ 偶像に香を焚いたというのであります。でバールというのは豊穣の神です。つまりたくさん、その当時の財産といえば羊とかそういうものなんですけれども、それがたくさん子供を産んで、そして自分が豊かなものになるようにという、そういう人々の願いに応える、豊穣の神、これはどこの民族にもありますが、イスラエル民族を取り巻く世界にはこの豊穣の神バールが大変力を持っていました。でそのバールに心を奪われたというのです。本当にイスラエルを愛してくださったあの神ヤハウェ、その神から背を向けて豊穣の神バールに心を奪われた。でそれがイスラエルの罪だとホセアは言っているわけであります。どうして豊穣の神バールに心を奪われてはいけないのか。それは豊穣の神に心を奪われるということは、エゴイズムを、自分中心のものの考え方ですね、それを制御することができなくなるということを意味するからです。豊穣の神に心を奪われると自分中心のものの考え方に歯止めが効かなくなります。何でも自分のことを中心に考えるようになる。でその結果、2節にありますように、今日の12章の2節にありますように、欺瞞と暴虐を重ねる、偽りとか人に対する乱暴とか、それから8節には搾取、人から絞り取る、自分の儲けのためには人から絞り取る、そういった諸々の社会悪が生じます。その悪のゆえに、イスラエル民族といえども、これは神に選ばれた民族であるという自覚を持っていた民族でありますけれども、その民イスラエルといえども神様の裁きを受けなければならない。ですから3節にホセアはこう言います。神はヤコブをその歩みに従って罰し、その悪い行いに報いられる。でこのヤコブというのは、ここでは個人の名前が使われておりますけれども、個人的な意味ではありません。イスラエル民族全体のことをこのヤコブという名前で代表させています。ヤコブという名前を持った人、その人が先祖にいる、その子孫であるイスラエル民族、それを神様はその歩みに従って罰し、その悪い行いに報いられるというのであります。ホセアはここでその先祖ヤコブを引き合いに出しているわけですが、でこのヤコブという人物にはいろいろな逸話があります。旧約聖書の創世記に、このヤコブに関するさまざまな話が書いてありまして、その一つは、お兄さんのエソーという人がいて、そのエソーの方が長男ですから、本当ならばお父さんの遺産を相続するのはそのお兄さんのはずでした。遺産というだけじゃなくて、お父さんの祝福を受け取るのはお兄さんの権利だったはずなんですが、それをこのヤコブという人はうまく騙して、その騙し方がえげつないんです。でこれはまあ創世記の、27章に詳しくその話が展開されておりますから、どうぞ皆さん後で読みになってください。大変面白い話です。人間の物語として読むと大変面白いんですが、えげつなくお兄さんを騙して、 そして祝福をかすめ取ってしまうんですね。それがヤコブでした。でそういう目にあったお兄さんが非常に嘆きまして、でこれは創世記27章の36節ですが、こう言います。彼をヤコブとはよくも名付けたものだ、これで二度も私の足を引っ張り欺いた。でこの足を引っ張るという言葉、それがヘブライ語でアーカブという言葉でありまして、それがヤコブという名前の元になっているんですね。相手の足をかっぱらってですね、そして自分の利益にを手に入れる人、ヤコブというのはそういう意味だった。そういう名前を持った人物がイスラエル民族の先祖にいたということは大変私たちを考えさせます。でそれが今日のところに出てくる、3節の主はユダを告発される、ヤコブをその歩みに従って罰し、その悪い行いに報いられる。ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ力を尽くして神と争った、そんなふうに書いてある。その話、その言葉の背景にはそういう話があるわけですね。それからホセアはもう一つ昔話をここで持ち出しています。それは5節です。4節の後半から読みますと、ヤコブは力を尽くして神と争った、神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うた。こういうことなんですけれども、これもまた一つの話に基づいておりまして、創世記の32章にペヌエルでの格闘というそのお話が出てきます。川のほとりで何者かよくわからないんだけれども、多分神の使いだろうと思われるような人物が、彼と相撲を取ったっていう話なんですね。ヤコブと。でヤコブは負けません。そういう時になると実に負けず嫌いの人間でありまして、負けない。でいつまでもその神の使いにしがみついている。で神の使いはとうとう最後に嫌気がさしまして、うんざりしまして、もういい加減に話せと言って、ヤコブの腰の蝶貝のところをポンと打ったんですね。そしてヤコブはですからそれ以来、歩くときに少し足を引きずらなければならない、ことになりました。腰の蝶貝が外れてしまった。ですから今に至るまでイスラエル民族は動物の肉を食べるときに、羊の肉を食べるときに腰の肉は食べないと言われているのはそのためであります。でもういい加減に話してくれってその神の使いが言うんです。そしたらヤコブは、いや話しません、私は絶対に話しません、あなたが私を祝福してくださるまでは話しませんと言って、いつまでもしがみついていたという、そういう話です。それをホセアはいくらか脚色を加えまして、神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うたという形で表現しているわけですね。でこれも私たちを考えさせます。我が強くて常に人を押しのけるような人間であったヤコブ、神の使いとさえ争って決して負けなかったヤコブ、このヤコブも最後には泣いて恵みを請うようなところに追い詰められたというのであります。五節がそれですね。ホセア書12章の五節、神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを請うた。多少脚色が加わっておりますけれども、このホセアの読み方は私は正しいと思います。で彼は 先祖ヤコブを引き合いに出すことによって何を言おうとしたんでしょうか。歴史から学ぶということではないでしょうか。で、頑固に自らの過去を正当化している間は人というものは決して歴史から学ぶことはできません。で、自分の罪を認めて泣いて恵みを乞う、そういう時に人は初めて歴史から何か大切なことを学ぶのです。私たちの多くのものは、日本人の多くは、あの戦争に負けた時に泣いて神の許しを乞い求める、そういう気持ちになったんじゃないでしょうか。それは一時にこの一瞬間でそういうことが起こったっていうことはとても言えません。物事の認識というものには時間がかかります。私自身もそうでした。長い時間をかけて、やはりあの戦に負けたということは本当に心から神様にお詫びをしなければいけない、あるいは隣近所の近隣諸国の人々にお詫びを言わなければいけない、そういうことであったんだということを学んだと思います。泣いて恵みを乞う、その時に人は初めて歴史から何か大切なことを学ぶんじゃないでしょうか。で、私はこのホセアの言葉からそういったことを考えさせられるんですが、ちょっとここで話題を変えて8月6日の広島の原爆記念日のことについて触れたいと思います。あの原爆記念式典を私もテレビの中継で見ましたが、広島の秋葉市長が読み上げた平和宣言、これには大変心を打たれました。その中に次のような一節があります。以下引用です。被爆者の努力にもかかわらず、核即応体制、核即応体制というのは核兵器を備えていて何かあればすぐでも発射できるという、そういう体制のことでしょうね。核即応体制はそのままに、膨大な量の核兵器が備蓄配備され、核拡散も加速するなど、人類は今なお滅亡の危機に瀕しています。彼はそう言いました。私はその言葉に心から同感しながら思ったんですが、世界の政治指導者たちはあの過去の悲惨な戦争から何を学んだんでしょうか。歴史から何を学んだんでしょうか。広島や長崎の被爆者たちは身をもってノーモア広島とかノーモア長崎とかそういうことを学んだ。しかし核保有国の指導者たちは一体何を学んだんでしょうか。その後にも戦争は続きました。朝鮮戦争やベトナム戦争やアフガンの戦争やイラクの戦争や、そういう戦争の悲劇から指導者たちは一体何を学んだんでしょうか。事故を正当化することに救急とするばかりで、戦争の罪を認めることも、それがどんなに悲惨なことかということを知ることも、泣いて神の憐れみを乞うということもしなかった、そういうことなんじゃないか。私は秋葉さんの言葉を聞きながらそう思っていました。秋葉さんはこう言いました。以下も彼の言葉の引用です。時代に遅れた少数の指導者たちがいまだに力の支配を放ずる20世紀前半の世界観にしがみつき、地球規模の民主主義を否定するだけでなく、 被爆の実相や被爆者のメッセージに背を向けている。これは本当ですね。その通りだと思いました。でそこで私が今日のテキスト、ホセア書に戻りたいと思います。ホセアは五節の後半にこう言っています。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。でこれはイスラエル民族を見出したということでしょう。そこで、イスラエル民族と民族と語られた。神様はそういうことをなさったという言葉、意味の言葉です。さらに十節ではこう言います。神は私こそあなたの神主エジプトの地からあなたを導き上った、そういうふうに語りかける神である。あなたの神はただ裁いたり滅ぼしたりするだけではない。あなたを見つけ出して年頃にあなたと語りたもう、そういう神である。エジプトで奴隷であった時も共にいて帰り見てくださった神であり、40年の砂漠の旅を昼は雲の柱、夜は火の柱を持って導いてくださった神である。そういうのが我々の神である。で私たちが自らの在籍を認めて泣いて恵みを請うならば、この神は必ずそれに応えてくださる。ホセアはそう申しまして、七節に神のもとに立ち返れと言います。神のもとに立ち返れ。私たちの神様はそういう神様である。だからその神様のもとに立ち返りなさい。悔い改めて立ち返りなさい。でこれがホセアの今日のメッセージです。愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望め、そうも彼は言っています。愛と正義を保つ、これは具体的にはどういうことでしょうか。再び秋葉さんの言葉にヒントを見出したいと思います。彼はあの平和宣言のおしまいの方でこういうことを言っています。以下も引用ですが、21世紀は市民の力で問題を解決できる時代です。で、この言葉を聞いたときに私ははっと思いました。なんとなく感じてはいたこと、それを彼は非常にはっきりとその時言葉にしました。21世紀は市民の力で問題を解決できる時代です。そしてその少し後に彼はこうも言います。今や市民と共に歩み、悲しみや痛みを共有してきた都市が立ち上がり、人類の英知をもとに市民の声で国際政治を動かそうとしています。で、その実例として彼が挙げたのは、例えば世界の1698の都市が加盟する平和首長会議というものがあるんだそうですが、それをまず挙げました。で、この会議は戦争で最大の被害を受けるのは都市であると、そういう事実に立って2020年までには核兵器の廃絶を目指す、それを目指して積極的に活動しているというのであります。で、これを私は知りませんでした。そういう動きが始まっている。さらに広島市は全米101の都市で原爆展覧会、原爆展を開催して、しかも世界のあちこちの大学で広島長崎講座、 というものを普及させつつあるということであります。広島だけではありません。アメリカの市長たちは都市を攻撃目標にするなというプロジェクトを立ち上げまして、その先頭に立っていると言います。チェコの市長たちはミサイル防衛に反対しています。ゲルニカ、あのスペインの北の方の小さな町ですが、ナチスドイツがひどい空爆を加えたことで有名ですね。ピカソのゲルニカという絵はその時のことを表したものですが、あのゲルニカのイーペルという市長さんは国際政治の中に倫理、あの人間としての正しい生き方ですね、そういう観点を持ち込むことを提唱しています。そして平和市長会議、先ほども見ました平和市長会議の国際事務局をスペインに置く、ゲルニカに置くということを提案して、その費用はベルギーの市長さんたちが負担しようと言ってお金集めに奔走しているということであります。で、いくつもいくつもの実例を挙げまして、21世紀というものは市民の力で問題を解決できる時代だということを実践的に証明しているというわけですね。もちろんまだそのはっきりした結果が出たわけではありません。しかしそういうふうに動き始めている、私たちもそのことをすでに感じているんじゃないでしょうか。例えば何かあるとすぐにボランティアが駆けつけます。それは行政にもできることあるし、してもらわなければいけませんが、行政が動くよりも先にボランティアの人たちが動くという時代になってきています。それは世界的な広がりです。で、市民が解決できる、そういう時代が21世紀なのであるというのは秋葉さんの言葉なんですけれども、私はそれをさらに現実味のあるものにしていくのが私たちの責任じゃないかと考えています。古臭い考えに取りつかれている政治家たち、その人たちに例えば悲惨な戦争の実態を知ってくれとか、広島や長崎の実態を知ってくれとか、核を廃絶するようにもっともっと真剣に動いてくれとか、そういうことを私たちは言いますが、あまり信用できない。古臭い考えに取りつかれている政治家たちに任せておくことはできません。市民が動く、21世紀は市民の力で問題を解決できる時代だという言葉を私たちはさらに現実味のあるものにしたい。そして教会はそれらの市民と共に歩む、それが教会というものです。少なくとも私たちの教会はそうでありたい。で、それが愛と正義を保つということの具体的な中身ではないでしょうか。祈ります。神様、今週私たちは敗戦の記念日を迎えます。どうか二度とあのような戦争を起こすことがないように、 そしてあのような悲惨な最悪を招いた核兵器がこの地球上から消えてなくなるように、すべての市民が声を上げ体を動かしてその実現のために生きていくことができますように力を与えてください。私たちの教会はそのような声を上げる市民の方々と共にあります。私たちの教会をどうぞあなたが強めてお導きくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の410番、これはちょっと長いので1節から5節までを歌いたいと思います。